フィールドワークと人なるものということで、そのフィールドワーク、私はフィールドワークの過程で人を作っています。でそこのフィールドワークっていうところをこう皆さんが自分で何々と人っていうふうに入れるとしたら何なのか、例えば小笠原さんだったら何なのかとか、そういうのを思いながら聞いていただければいいかなと思います。で人なるものっていうふうにしているのは、私にとっては人は一つの媒体で全てではないし、人なるものという言い方をした方が、人って何なんだろう、人のスピリッツって何だろうっていうのを考えやすいんじゃないかなと思って、しています。で私たちが作っているのはグラスルーツメディア人というので、人なんですが、まだ2013年14年の1、2号が出たところで、と私麦子西川とアメリカのトーマス・ガールサさんが編集長で2人でこれは編集をしています。だここに書いてあるように、遥かな書 ORG って書いてあります。でこの遥かな書というのがラジオ番組の名前です。で、今日お話しするのはこの遥かな書とグラスメディア人ということで、まあ、事の成り行きをお話しさせてもらって、今までも出てきたお話の中でオルタナティブという言い方が出てきたと思うんですが、オルタナティブメディアとは何だろうっていうのが私の原点にあります。でグラスルーツメディア人の1号と2号について説明してさせていただいて、フィールドワークと人なるもの、私が感じていることを話させていただきます。でここで多分キーワードになるのは、さっき立石さんのお話の中にも出てきた触発っていう、言葉が今日のキーワードになるんじゃないかなと思っています。でこれはまあ、遠くに思って刺激を受けることはインターネットでもあると思うんですが、やっぱりさっきおっしゃった手触り感とか、手探りでやっているとか、そういうこう触って感じる、そういう感覚が人の中にあるし、オルタナティブメディアっていうのはそういう距離の近さがあるんじゃないかということです。で自己紹介なんですけども、私は日本とバングラデシュでフィールドワークをしていて、まあ、一応専門は一応という言い方ですね、文化人類学です。でもなんかこういろいろ巡っていたので、そのバングラデシュの調査の中で栄養インドの不老者法に関心を持って、この調査のためにイギリスに行きました。2001年 のタッチテロとかの後で、この都市のロンドンのいろんな人がいる都市のコミュニティってなんだろう、こんなところで年取ったら大変だなと思って、コミュニティに関心を持って、コミュニティの研究、地域コミュニティの研究を始めたら、その中で1960年代のロンドンのノッティングヒルの場所でのコミュニティ活動に関心を持って、でそれでアクティビストたちに話を聞き始めました。でそうすると、そのアクティビストの60年代のアクティビストたちの話にアメリカがよく出てくるので、なんか違和感を逆に感じて、なんでアメリカなんだって、じゃあ一回見てみないといけないなという、割とシンプルに考えてチャンスがあったのでアメリカに行きました。で今日お話しするのは、そのアメリカに行ったのが2010年ですが、そこから自分のメディア実践として遥かな賞というラジオ番組を始めます。で同時に、このグラスルーツメディア人というのもそのプロセスの中でできていきます。でアメリカのイリノイ州のアーバナのダウンタウン、ここに着いて2日目ぐらいに近所を歩いているとこの IMC という建物が見つかりました。何これ。でまあ、一応人類学者なんで、こう何でも入って見てみるっていう感じで入ってみてみで、これは実はよく見えますね、アーバナ・シャンペイン・インディペンダント・メディア・センターっていう、私が意図してここを選んだわけじゃなかったんですが、こういうメディア・アート・センター、 NPO のメディア・アート・センターがありました。でこう入ってみているこういろいろ見ていくと、まあ、インディペンダントのメディアということで新聞ニュースレターをいろいろ作っていたりとか、ラジオ放送があったりとか、アートのいろんな活動があったりとか、ジンライブラリーもあったりとか、その中で、まあ、Becomes a Media、 誰でもメディアになれるよって、何のこっちゃっていう感じなんですけども、メディアになれる、ああそうか、よくわからないなっていう感じだったんですが、こういう小さなラジオ局がありました。 WRFU でコミュニティラジオ、ラジオ局がありました。私ラジオなんてもちろんやったことがないんですが、いろんなこう見学をしているうちに、ここの活動している人がみんな気さくな人でだったので、ちょっとミーティングとか見学をしていました。そうすると、誰でもラジオ番組を担当できるよと、日本語でも構わない、皆さんがこう聞かれたらどうする、サブさんぐらいだったら、わついに出番が来たというふうな感じで出そうな気がするんですが、私はまずは無理と意味がないというふうに思いました。 で無理っていうのは何が無理かというと、これあの皆さんのフィールドワークっていう時のその、どんなものかっていうのを想像してもらったらいいんですか。麦子は外国人である、まあ、海外でフィールドワークした外国人で、新山生地域に来たところだと、まだ1ヶ月も経ってないと、全然知り合いもいないと、英語は全然、不自由です、でラジオ未経験で機材ダメで、趣味特技 特になし、どうしようもない感じですけど、これまあフィールドワークの現状ってこんな感じじゃないかなと思います。海外とかに行って知らない場所に立った自分っていうのがどういう自分か、これ無理ですよね。これでラジオ番組するの無理で、もう一つは日本人、ここ12万アバネシャンピオン12万ぐらいの人口なんですけども、ここに日本人って400人未満、もっと少ないと思います。こんなところでコミュニティラジオしても意味ないじゃないかって、日本語なんて超マイノリティ言語で意味ないじゃないかって、ここで普通やめるんですが、さっき言いましたように私あの60年代のノッティンヒルのアクティビストたちに話を聞いたり、そういうふうなこう影響を受けているものでここでデモと思ったわけですね。皆さんだったらここでデモの後何を入れられるでしょうか。デモ、私はオルタナティブメディアとはとそこでふっと考えたわけです。オルタナティブメディアとはあのカルチャルスタディーズの中でどう言われているかわからないんですけども、私はここで、どんな少数であっても属するコミュニティがなくても、そこから人と人、人と場所、情報とのつながりを生み出すことができる媒体ではないか。マスメディアとは違ってオルタナティブメディアっていうのはあのそこから何かを始めることができるメディア、もし人の関係がなかったとしてもメディアを使うことによって環境を作っていくことができる、そういうあの種類のものじゃないか。だから一人の声でも私の表現でもいいはずなんだっていう、そういうふうなことを、まあ、学んできてるというか、あのいろんな人の話から体感をしてきていて、でふっと立ち止まってさっきのでも無理意味ないっていうあのところから、アルタナティブメディアって何なんだろう、もし知り合いが全然いなくても逆にコミュニティラジオをすることによってそこからつながりができるんじゃないか、ということを考えました。でラジオ番組が2011年、7月から始まりました。あのどういうラジオ番組かというと、トムさんっていうのは今ここにあのトムさんあのイリノイにいらっしゃいますけども、あのラジオ局で他の番組を持っていて、あのいいよあのラジオ番組作るの手伝うよと言ってくださいました。ただトムさんは日本語がわからない、で日本語がわからないトムさんと2人でラジオ番組するっていうのはかなり厳しいものがあるんですが、で私はでもラジオ番組するときに自分が話すつもりは全くなかったんですね。あの自分が主催するけども番組を始めたら誰かが来てくれるだろうという私は依存的な感じで、始めて、それでインターネットと日本でつなげたらそこから会話が始まるんじゃないかということで、そこの後ろにいらっしゃる、辻野さん、立石さん何人かにこうメールをさりげなく流してみたら全然反応がなくて、で辻野さん立石さんにどうって言ったらすごく面白がってくれて、ただあの 3.11 の、直後に番組が始まったので、その時すごく悩んで、こんな時にアメリカで、まあ、半径10キロの範囲 のラジオだけど日本のことを話すっていうことはとてもなんか難しいことなんじゃないか、日本の状況もわからないのにと思いました。日本の地震の話とか震災の話とかいろんなことは多分大きなメディアではすぐ消えてしまうだろう、なんかずっと続けていくことによっていろんな日本の状況とかが伝わるかもしれないし、それをウェブサイトであのインターネットであの流していけば、それアーカイブにもなるしということで、一方でインターネットの中にはるかな潮のサイトがあります。でそこに今までの、ラジオ番組、金曜日の6時から7時、で、もう昨日は220回だったので、今5年目です。で、ここに、今来ていらっしゃるリュウタさん、とかもあの何やってるのかなっていう感じで覗いていらし来てくださって、それからずっと一緒にラジオ昨日も一緒にやってます。で、みんなでミーティングすることは なくて、
うん、
こうやって1年に1回初めて去年に会ってそれから久しぶりだねみたいな感じで会議ということをしたことがないラジオ番組、私がやりますって言って番組表を作って誰か来てくださいって言ってその時々つなげていく、この感覚はサブさんがさっきおっしゃった感覚と似てるものがあると思うんですが、ただ村ではなくて本当その時々瞬間瞬間のつながりをつなげていって、インターネットの中のウェブサイトの中でアーカイブをしていく、その中にもし記憶がある人は戻ってきてくださるし、また来てくださるしという、そういうふわっとしたつながりです。で、まあインターネットで日本でつないでトムさんが今やってくれてます。でここ の, あのインディペンダントメディアセンターは、さっき言ったあのいろんなメディアカルあの活動をしてますが、ジンフェスとかっていうのもあるので、いろいろ自然にジンには触れています。でそれであの WRFU のラジオのミーティングとかっていうのも、あの全体のミーティングとかもジンライブラリ、これジンライブラリです、さりげなくジンライブラリをお見せしていますが、こういうのがあってそこでミーティングとかをしています。で遥かなショーではジンについてもたくさん話をしています。 DIY について立石さんがあのこの5年4年間ずっと話をしてくださって、で特に、今日の日のためにこの2ヶ月はさりげなくジンに巡る話題をさりげなく入れているので、この2ヶ月ぐらいで立石さんのトークとか、あこの自分たちが作ったジンを出していたり、ジンがある風景だったり、レコードショップにジンがあった頃ということで、あのトムさんに話をしてもらったりとか、ジン関係の話をしています。これ遥かなショーのサイトはあの見ていただければあのジンで検索してもらったと思います。でグラスルーツメディアジンということで、なんでじゃあジンを作ったのかというと、あのもうこれはサイトにもアップされているので見ていただいたらいいんですけども、まず私たちが何をしているかというのを日本語で話しているので、一緒にやっているトムさんさえわからない、そういう不思議な状況になっているので、身近な人に知ってほしいので、会議もしたことがないので、立石さんもあの辻野さんも竜太さんも何を私たちはやってきたんだろうと思われるんじゃないかなという気もして、まあ、身近な人に知ってもらう、地域の人に知ってもらう、そういう意味でジンを作りました。でラジオを紹介をする、それと私がどういう経緯でやってきたかということと、もう一つはこのラジオ番組アメリカに行ってしまって、ロンドンの調査がちょっとあのできなくなってしまった期間があって、でも現実私がロンドンでの調査があったから、こうオルタナティブメディアについて考えるきっかけになった。でこれはジョン・ホプキンズっていう、先日亡くなられた方なんですが、60年代のロンドンのカウンターカルチャーの先駆者です。で彼にいろんなお話を聞いたり、でマスメディアとオルタナティブメディア、コミュニティメディアの違いは何ですかとか、ラジオ番組始まるやる前に話を聞いてたりして、ああそうかと。それでロンドンであの調査をさせていただいたいろんな人たちに、あのこのグラスルーツメディア人を送って、私アメリカで今やってますけど、あのこれはイギリスの調査の続きであるし、でまた戻ってきますというメッセージを含めて作りました。でそういう意味で2014年、昨年、作ったのがグラスルーツメディア人2で、そこにある人です。これはタイトルもありますように、スチュアートホールのインタビュー、スチュアートホール氏のインタビューを掲載をしています。立石さんもこのジンを作られるプロセスを遥かなショーでずっとお話をしてくださって、で遥かなショーでお話してくださって、その中であのジンもできて、で私も作り方を立石さんから教わって、ラジオの中で、ラジオのトークの中で教わりながら、作っていくっていう、そんなあの形です。でこれは、まあ、あの自分の調査について話をしているんですが、まあ、いろんな縁でラジオもそうですが、あのいろんな縁でスチュアートホール氏にお話を伺うことが、できました。でスチュアートホールにあのノッティングヒルはとっても難しい、ややこしい、自分のパースペクティブがないと絶対できないよというようなアドバイスをいただいて、それを受けて逆に自分のパースペクティブって何だろうということが見つからず、3年間なかなか書き出せなかった。そこで、ホール氏が亡くなられて、でもう始めないとダメだっていうので、この第2号のジンを作りました。で、ホールシーが神戸か、神戸ならヒロキに会いに行けって言って、ヒロキって どの方なんだろうあのでもスチュアートホールが会いに行けって言ったから会いに行くっていうのもなんかね、いきなり 言われたから来ましたって言っても変に思われるだろうなと思ってまとめたら行こうと思ってで陣ができたのであのお便りを出してでそれで会うことができてじゃあカルタイで何かしましょうということになって今日の日になったというそういうこうエンジンのお話です。でまあで私にとってフィールドワークと陣なるものって何なのかってこれがまとめですけども始まりを作る重ねる別にこれ陣とは限らないんですがまあ、自分を眺めるでその時々の時間を記録するで自己紹介これは、ね、あのサブさんがさっきおっしゃってたようにあるいはヒッチハイクする時に自分をなんか説明しないと相手に信用してもらえないだからあらゆる場面で自分で素手 でやっていこうとすると自分を紹介をしていかないといけない何をやっていったか紹介をしていかないといけないそれは自分も重ねてきたのでアメリカではとは限らずバングラディッシュでも日本でもそうやってきたそういう続きに、たまたま陣に出会ったので陣という形があります。でそれから場を作るフィールドワーク私の場合は10年やって3年で書くという時間間隔でやってその10年がもう10年じゃなくなってきてしまってあの十何年にもなっているんですが大体この人何してるんやっていうことは分かってもらえないなので途中を形にする、で途中を形にするってなかなか許されないんですね。で起用とか論文とかは書きますけどそれは人には読んでもらえないあのなかなかあの一般 あの現場で交渉していくのはあの論文では交渉できないんです現場の人たちとは。なので土地を形にして一緒に教えてもらった人にそれを返しながら一緒に楽しんでいくそういう土地を形にする場を作るでそうすることによっていろんな情報や記憶や場所を共有をしていく場を作るっていうことがあの大きなあの陣なるものをやっていくプラクティカルやっていく一つで最後にこれはあの今回のテーマにもなっている対話情勢外部とつながるということで関係者の中だけではなくてこう広がりを持っていくっていうことが発信するっていうことだと思っています。で触発するっていうのはフィールドワークはあの私が意図してやっていることですけども相手陣とか形になることによってそれを見て相手がまた記憶を思い出したり面白がってくれたり一緒に遊ぶって言ったら大変失礼なんですけどもそういう場所を作って実際にやっていく、であの例えば G をこう見せると「お前なジョージ・クラークみたいななんでこんなやつのことやるんだ」って言って怒られるわけです。いろいろこうあの別に賛同とかそんなんじゃなくて、そこから声がさらに出てくるっていうそういうあの触発をする、巻き込むでこうつながっていく。で他者へ発信をするってひょっとしたら関係者以外の人も呼んでもらえる何か発信するというのは今すぐ影響があるんじゃなくってこう未来に時間を開いていくこの先に時間を開いていくその可能性を先に持っていくそういう、ことがあの私にとって陣なる、ものです。だから自分を位置づけるその場所に自分を位置づけるってことであるし、いろんなこうつながりいろんな人が関わってくれる場をあのこちらが作っていくっていうことであるしその場以外とつながっていく それが陣でもあるしラジオでもあります。ちょっと付け足しで、なのでこの陣は売ってません、手渡しで渡すかしています。であのオンラインでも入ってます。ただ、数日前に連絡が来てハンズマンブックショップっていうロンドンに、NPO のブックショップがあるんですけどもここで置いてもらえるっていうことがメールをしたらあいいですよってで PDF をトムさんの方から送っていただいたらあこれまさにこの店にぴったしだっていうふうに言われて10冊置いても値段どうするんだ値段ついてないんで好きに値段つけてください、つけで入ったらもし売れたらそれドネーションでハンズマンブックショーに入れてくださいみたいな形で、でこれはもう老舗の1945年からやっているあの平和関係反戦関係のニュースとかいろんなオルタナティブな活動をしてきてここを取材をしてたりするので自分が取材をしてきたところ場所に今度自分が陣を置くことによって違う形で関わっていく物語を作りながら物語に入って物語を発信をしていくっていう そういうことをこうみんなでトムさんとか協力してもらいながらやっているっていう、これが、私の話です。長くなりました。